島崎藤村作雪の障子。珍しいものが降った。秋冬11月から今年の正月末へかけて、こんな冬季の乾燥が続きに続いたら、今に飲料水にもこと欠くであろうと言われ、雨一滴来ない庭の土は灰の塊のごとく、草木もほとほと枯れ死ぬかと思われた後だけに、この雪は珍しい。長く待ち受けた者がようやくのことで町を埋めに来てくれたという気もする。この雪が来た晩の静かさ、戸の外はひっそりとして音一つしなかった。あれは降り積もるものに潜む静かさで、ただの静かさでもなかった。息苦しいほど乾ききったこの街中へ、生気を注ぎ入れるような静かさであった。にわかに北の障子も明るい。雪が来て部屋部屋の隅にある暗さを追い出したかのよう。こんなものが降ったというだけでも、何がなしに嬉しいところを見ると、いくつになっても私なぞはまだ雪の子供だと見える。麻布飯倉に住んだ頃は、界隈が丘の地勢であったから、あの辺りの街中にはかなり勾配の急な傾斜があった。山国に生まれた私は、雪が来ると自分の幼い日のことを思い出し、谷底にあったような古い住居を出ては、よくあの植木坂へ氷滑りに走り出た。降ったばかりの雪は冷たいようで、実は暖かい。それを踏めば喜びが湧く。私の郷里はそれほど雪の深い山里でもないのだが、それでも家の前の古い街道は毎年のように白い雪道に変わったものだ。川の胸び、朝の生え払い、門のついた腹掛けから縦髪尻尾まで雪に濡れながら入間の往来したのもあの道だ。古い私の家に生まれたものは、祖父も父も皆往時旅人の送り迎えに従事した人たちであったから、雪が来るたびに私はいろいろなことを思い出す。そしてあの山間の雪道を踏んで働いた遠い祖先の方にまで心を誘われる。雪の中にはいろいろなものが隠れている。ちょっと思い出してみたばかりでも、幻のように立つ像は数えきれないほどある。あるものは血をもって雪を染め、あるものは深い雪の中に座り尽くした。雪中の動きこそ、昔の人たちがいろいろさまざまな形で私たちに教えてみせてくれた生命表現の面白さではある。あの不死の鳥のような詐欺娘の農場が古い舞踊の一つとして今日まで残り伝えられているというのも雪中の動きからだ。目に入る冬のボタン花に千鳥の鳴き声を聞きつけ、寒苦の思いを雪のホトトギスにまで持っていった個人の想像は、やはりこの消息を語っている。亡き川越の老母がまだ娘盛りの頃、小説庵という茶の師匠の内弟子としてあるところへ茶を立てに行ったという雪の夜の話は私の家に残っている。この師匠の前身は10年も諸国行脚の旅に送った二僧であったそうだが、茶人として小説庵を継いでからも生涯つつましく暮らしておられた婦人のようで、雪の夜にも炉の火の絶えない知人のもとへ 茶を立てに行くことを年若な弟子に命じたものであったという。髪を胃腸返しか何かに結い、昔風の質素な風俗で白い綿のようなやつがしきりに降ってくる中を急いで行った時の人は、おそらく熱い風雅の思いに足袋の濡れるのをも忘れたであろう。まだ若い盛りの娘の足は、おそらく踏んでゆく夜の雪のために燃えたであろう。おうおうと家戸叩くや雪の門。まさにこの境地だ。過去にはこんな人たちもあった。1940年3月。